おはようございます。今年最後の今日はファミリーチャペルですけれども、去年からファミリーチャペルが始まりましたが、第2週の9時の礼拝はですね、子育てとか家族関係のこととか、また結婚のこととかですね、聖書からご一緒に考えています。で、特に今年は4月から、私たちが人として健やかに成長していく上で、何らかの仕方で満たされる必要のある、7つのですね、私たちが抱え持つ基本的なニーズについて共に考えてきました。今日はこのアウトラインには印刷してないんですけれども、その7つというのは、こんな7つでした。大切な存在であるっていうことを、お互いに知らせること。それから安心感を持たせる。それから受け入れる。それから愛すること、愛されること。それから褒めるっていうこと、それからしつけること。先月はこのしつけるっていうことについてご一緒に考えました。で、今日はですね、神を教えること。今日は最後なんですけれども、神を教えること。ね、こうした基本的なニーズが満たされないときに、私たちの心の内側に不安が募って、で、その不安をですね、あまり健全な仕方ではない形で満たそうとする結果、いろんな問題が生じるというふうに言われます。で、今日はその最終回で、神を教える、神のことを、ご一緒に考えてみたいと思います。神を教えるという背景にですね、この聖書は、人間が神様を必要とする存在なんだ。存在として生かされているんだ。で、そういうことを、伝えています。で、それが、キリスト教の、人間観ですね。クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、私たちは、神様を必要としている存在なんだということを聖書は教えています。今日は説教のアウトラインに、いくつかのことを書かせていただいたんですが、例えば、私たち講座教会、講座緑幼稚園の、ミッションステートメントっていうのがあるんですけれども、そのミッションステートメントはこういう言葉になっています。講座緑幼稚園は、キリスト教の人間観に基づき、子どもたちの全人的な成長を祈り求め、総合的な幼児教育を展開するコミュニティ幼稚園を目指しますっていうのがミッションステートメントですね。で、ここにキリスト教の人間観に基づく全人的な成長っていう、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきます。キリスト教の人間観、キリスト教は人間をどういうふうに捉えているのか、また全人的な成長って何なのか、そのことをよく伝える聖書の言葉がですね、今日ここに書きましたが、イエス様の成長ぶりを伝えているルカの福音書の2章の52節ですね。これも何度かこのファミリーチャペルで取り上げました。こういう言葉です。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛されたっていう言葉ですね。ここを見ますと、そのイエス様が知恵が増した、つまり、知的な面での成長が、イエス様、そういう成長が見られた。背丈が伸びた。これは身体的な意味での成長ですね。神と人とに愛されたってあるんですけども、人に愛されたっていうのは、横とのつながりですので、社会的側面における成長ですね。そしてもう一つ、神に愛された。で、これが今日扱うテーマなんですけれども、神様との関係における深まりを、キリスト教では、これをですね、霊的な成長っていうふうに表現するんですね。全人的な成長。普通はこの霊的な成長っていうのは、ちょっと置いといて、精神的な面での成長、それから身体的な面での成長、知的な面での成長で、人間は成長したって考えるんですけれども、キリスト教の人間観ではですね、それに加えて私たちは霊的な存在、神様との関係における存在があるので、その部分での成長も必要だっていうわけですね。この霊的っていう言葉は、あまり聞き慣れない、教会の中でよく聞くんですけれども、一般の社会では、特に日本の社会では聞き慣れない言葉なのかなというふうに思います。実は興味深いことに、世界保健機構 WHO っていう世界的な団体がありますけれども、そこのですね、ホームページを見ましたら、WHO の健康の定義の中に、この霊的っていう言葉が出てくるんですね。ここに英語を書いたんですけれども、 ここの下線を敷いたところのダイナミックのその次のところにスピリチュアルっていう英語があるんですね。スピリチュアル。もう少し正確な言い方をしますと、この定義というのは1988年の WHO の執行理事会で採択された、賛成が22で反対が0、棄権が8ですので、絶対多数で採択された、健康の定義なんですけれども、その理事会で採択されて、それを総会に出して、そして正式に定義として、決まるんですが、なんかその、88年にこれが採択されたんですけれども、その後ですね、世界でいろんな緊急の課題が起きたので、今なおまだこの定義というのは、総会では、正式には決定されてないそうなんですね。でも理事会では、それを決めた。で、その中にですね、スピリチュアルって言葉が出てくるんですね。で、私なりに、翻訳するとですね、WHO は健康の定義をこういうふうにしてるんですね。健康とは、病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも、次ですね、霊的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた活発に作用し合う状態にあることを言いますって言うんですね。肉体的にも精神的にも、そして社会的にも、それだけじゃなしに、この霊的にもっていう言葉をこの WHO は定義としてこれから加えようとしているわけなんですね。で、何を言いたいかと言いますと、この人間がですね、身体的、精神的、社会的存在であるとともにですね、この霊的な存在であるっていう考え方を実は WHO も受け止めている。ですので、このスピリチュアルな存在であるっていうことは、ある意味でこう、世界基準というか、グローバルな、よくグローバルスタンダードなんて最近言葉聞きますけれども、そういうことになってるんだなというふうに思わされます。で、話を元に戻しますけれども、教会では、あるいは緑幼稚園では、この霊的な側面を含めて子供たちの成長を願っている。ですので、週礼拝をしたり、今日も礼拝をしているわけですね。日曜日の礼拝をしているわけです。私たちもこうやって礼拝に集うわけですね。じゃあこの霊的な側面、というのはどういう意味かもう少し考えてみたいんですけれども、新約聖書は、今日読んだのも新約聖書ですけれども、ギリシャ語で書かれてるんですね。で、ギリシャ語で人間のことをアンスロポスっていう、言葉を使うんですけれども、その元々の意味は、それを直訳するとですね、天を仰ぐ者、祈る者、上を見上げる存在っていうのがアンスロポスっていう意味だそうなんです。そして当然上を見上げるときのその上というのは何かっていうと永遠なる生ける神様のことですね。つまり一般に人間が霊的であるスピリチュアであるっていうのはこの上を見上げる存在なんだ。私たち自身が実は祈る存在なんだ。そういうことを教えてるんだと思うんです。聖書を見ますと、創世記の第一章から聖書始まるんですけれども私たち人間は神様からとてもいいものとして作られている。私たちはとても素晴らしいものとして作られているっていうふうに聖書を教えます。このファミリーチャペルでは、そのことをですね、あなたは大切な人ですっていう、そういう言葉を持って、表現しているわけなんですけれども、神様からあなたは高価で尊い、あなたは大切な人です。そういうふうに語りかけられながら、そういうのを心で本当に受け止めながら、私たちは生きるときに本当に人間らしく生きることができるっていうのが、聖書の人間観ですね。ところが、私たちがその神様から離れていくときに、つまり神様との関係が切れてしまうとですね、その神様が、神様の愛でしか埋めることのできない隙間をずーっとこう持ちながら生活しているわけですね。ですからそういうニーズがありますので、そのニーズを何らかの形で埋めていかなければならない。神様から初めて、神様の愛を受けて初めて満たされるその部分を、神様との関係が切れていると別の何かで満たそうとする。じゃあその別の何かって何か。今日は時間の関係で詳しく見ませんけれども、聖書を見ますと、福音書の最初の方にですね、イエス様がサタンの誘惑を受けるところがあるんですね。荒野で。その時にサタンがですね、イエス様を、 まあ、具体的に三つのことで誘惑したんですね。で、一つは何かっていうと、パンに代表される、まあ、ものですね。物質ですね。いろんなもの。二つ目は、人々からの称賛、人々からの評価ですね。あなたすごいねっていうふうに言われる評価。三つ目は何かっていうと、まあ、力とか権力ですね。みんなをコントロールしたいっていう思いですね。私たちが神様との関係で、満たすことのできない隙間、ニーズを抱えるとですね、で、神様からそれを満たしていただこうとしないときに私たちは一生懸命物を買ったり、物を持つことでそれを満たそうとする。まあ、いくら物を持ってもまた乾くわけですけれども。あるいは人々からこう褒められることを通して私たちは自分を保とうとする。そして三つ目は何かこう自分が力をつけて周りをコントロールしていると自分は満たされるように思う。で、それはそういうことを一生懸命求めている背景には、実はそのスピリチュアルな面でのニーズが満たされてないんですよということを、まあ、聖書は言うわけですね。まあ、今日はそうしたことを踏まえて、マタイの福音書の7章の、まあ、24節から27節のところを、まあ、読ませていただきました。まあ、短いのでもう一度読んでみたいと思います。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れてその倒れ方がひどかった。とあります。まあ、教会の中で、よく、取り上げる聖書の箇所なので、読まれた方もいらっしゃると思いますし、また、結婚式でもですね、私この箇所からお話しすることが多いです。ここで、イエス様はですね、二つの生き方を、示してくださいました。賢い生き方、賢い人の生き方と愚かな人の生き方、二種類の生き方を、比較検討するわけですね。一つは、まあ、賢い人の生き方で、それどういう生き方かっていうと、岩の上に家を建てるような生き方だっていうんです。そしてもう一つは愚かな人の生き方で、その人は砂を土台として家を建てるような生き方だっていうふうに言います。まあ、考えてみれば家を建てるっていうことは、一生に一度あるかないかの大事業ですね。家を建てるためには、そこにかなりの財を投じて、あるいはエネルギーを投じて初めて建つのが家だと思います。ですからイエス様はここで一度限りの私たちのかけがえのない人生のことを、まあ、家に例えたんですね。家に例えた。で、ここで賢い人も愚かな人も、まあ、家を建てたわけです。それも聖書は丁寧に読みますとですね、他の人の家を建てたんじゃなくて自分の家を建てた。自分の家を建てたってわざわざイエス様はそういうふうに言われました。そうしますと、両方の新築の家に雨が降り、川が降れ、風が吹いて、その家に襲いかかるってことが起こったって言うんです。賢い人のお家にも、愚かな人のお家にも、そういうことが起こった。全く同じように起こった。まあ、ここまでは同じなんですけれども、ところがその結末が全く正反対なんですね。片方はびくともしない。倒れなかった。ところがですね、もう片方は倒れた。それもどうでしょうか。この27節の最後のところを見ると、ダメを押すようにですね、その倒れ方がひどかったっていうふうに書いたんですね。ひどかった。その倒れ方までイエス様は丁寧に説明してるんです。じゃあどこが違ったか。それは土台が違ってたって言うんですね。片方は岩、片方は砂。まあ、ここは土台というのは、まあ、いつもお話しするんですけども、土台というのは普段は目に見えませんね。建物の下に隠れていますので、普段は目に見えないんですけども、いざという時に物を言うのが実はこの土台なんだっていうことをイエス様はここで強調されました。で、今日の聖書の箇所を見ますと、第一義的に一番最初にイエス様はこの土台のことを、何を指して言ってるかっていうと、イエス様がお話しされた神の国の教えのことをこの土台に表現しているんですね。そのイエス様の教えを生きるっていうことが実は岩を土台とした生き方なんだっていうことを、まあ、イエス様ここで語るわけなんですけども、 で、その教えを丁寧に、イエス様の教えを丁寧に読んでいくとですね、その教えは何について教えているかと言いますと、先ほど言いました、私たちには神様との関係が必要ですよ。それから、またイエス様の教えに基づいた、例えば夫婦の関係とか、親子の関係とか、人間関係とか、さらに自分自身との関係をきちっと確かなものにしていくことが大事ですよということを教えていることがわかるんですね。つまり、関係ですね、関係。実際、関係っていうのはなかなか目に見えない。今、隣り合わせに私たち座ってるわけですけども、お隣の人との関係っていうのは私たちはわかりません。すごく親しいのか、あるいは初めて一緒に座ってるのかわかりません。関係っていうのは、ちょうど建物の土台のようにですね、目に見えない部分なんですね。でも、いざという時にその関係っていうのが、その外側に見える、その私たちの仕事にしろ何にしろ、外側に見えるものをきちっと支えてるんですよってことを、イエス様ここで言おうとしてるのではないかなと思うんです。いかがでしょうか？誰でもそうですけれども、仕事でも、また何か始めるにしても、何年か経つとですね、必ずと言っていいほど責任が増えてきますね。当然忙しくなります。また社会で働き始め、少しずついろんなことが分かってきますと、仕事が楽しくなる時期もありますね。趣味や習い事の世界もそうかもしれません。それもまあ一つの家に例えることができるかもしれない。目に見えるわけですから。つまり、私たちの目に見える、そうした働きとか世界が、まあ時間とともに広がっていくわけですね。で、イエス様はそれを家に例えているわけです。ところが、その家を支えているのは土台です。目に見えない隠れた部分ですね。私たちの目に見える働きとか、あるいはその世界が広がってくると比例して、その土台自体も地に深くしっかりとこの根付いて張っていなければ、この上だけどんどんどんどんどんどん大きくなって、土台がですね、小さければ、当然雨が降ったり風が吹いたら、倒れてしまう。しかも倒れ方がひどい。ですから、それに比例するように、このしっかりとこの土台を作るようにっていうのが、まあ、ここのメッセージだと思うんですね。しかしどうでしょうか。私たちは、この見えるところばかり、先ほど言いました神様との関係が、途絶えるとですね、その霊的なニーズを人々の称賛とか、あるいは目に見えるところをこうどういうふうにみんなが評価してくれるかとか、まあ、そういうことを求めますので、その相乗効果というか、それがどんどんどんどん大きくなるわけですね。みんなの目にこう目指すことを私たちはたくさんするかもしれない。みんなから評価されることを一生懸命するかもしれない。でも、それが大きくなればなるほど、実は、土台をもっとしっかりしなくちゃいけないんだけれども、私たちは、まあ、そこが愚かだってイエス様おっしゃるんだと思うんですけども、この土台を犠牲にしながら、一生懸命これを、まあ、大きくしようとする。関係を作るっていうのはやっぱり時間を作んなくちゃいけないし、エネルギーをそこに注がなくちゃ関係はできないんですけれども、それを犠牲にして、むしろこっちをどんどんどんどんどんどんどんどん大きくする。そして何かあった時に、激しく倒れてしまう。関係を犠牲にして仕事や様々なことを一生懸命やってしまう。そういうライフスタイル、私たちは、持ってないだろうか。まあ、講座協会で、結婚式を挙げる、若いっていうか、いろんな年齢のその方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう方たちのために、いつも課題図書を一緒に読むんですよね。で、その本の著者、牧師ですけれども、彼がですね、その本の中でこんなことを話してました。その、良い夫婦になるための秘訣っていうの、いうようなものを、簡単に言うことはできないんだけれども、それでもそれに近いものはあるっていうんですね。で、それは何かっていうと、彼は良い夫婦になる秘訣っていうのは、いつまでも夫と妻でいることだっていうふうに、言うんです。良い夫婦になるための秘訣、それは、 今日の言葉で言うならば、しっかりとした土台としての夫婦の関係を築くための秘訣っていうふうに言い換えることもできるかなと思うんですね。で、それをその先生は一言で言うと、いつまでも夫と妻でいることだっていうふうに表現したんです。結婚前の準備の時に、この言葉が非常に心に残ったっていうふうに、言う、婚約者の方たちが結構いらっしゃいます。考えてみるとですね、この夫っていう言葉も、妻という言葉も、関係を表す言葉ですよね。夫は、妻がいるから夫ですし、妻は夫がいるから妻ですね。いや、妻はいませんけど、私は夫です。ちょっとなんか変かなと思います。ちょっとというか、だいぶ変です。当たり前のことですけれども、夫っていうのは必ず誰々の夫ですね。そして、その人が妻であるならば、やっぱ誰々の妻です。とするならば、妻が、自分が妻であることを意識できるのは何かというと、やっぱ夫がいるかいないかですよね。夫の存在があるからです。で、その夫がずっと遠くに行ってしまって、もちろん物理的な意味ではなしに、例えば精神的な意味で、自分から離れていった。距離がある。夫が遠い存在になってしまったならば、妻という存在は関係概念ですから、妻はもう自分を妻としてなかなか意識できなくなる。なぜなら、妻は夫との関係があって初めて妻になるんですね。夫もそうです。で、そうなると、妻はふと考えるかもしれませんね。私は、何なのかしらっていうふうにこう思うわけです。そうすると、周りを見ますと、そこに子供たちがいたとします。子供がいます。で、当たり前ですけれども、私はこの子の母親なんだっていうふうに思うわけですね。そして、良い母親であることに、自分の価値っていうか、自分の存在をこうかけていくことも起こるわけです。で、そのようにして、妻なんですけれども、母になった妻はですね、子供に全力投球をし始めて、子供のために、言いながら、一生懸命、子供に尽くすわけですけど、もしかしたら子供のためにと言いながら、自分がいい母親であるっていう、さっき言ったその評価を得たいということも起こるかもしれませんが、いずれにしても一生懸命やるわけです。場合によっては子供にとってはいい迷惑かもしれませんけれども、一生懸命やるわけです。でも、これは一言じゃないですね。例えば夫が会社で、仕事の責任、あるいは、こう外側の部分がですね、どんどんどんどん大きくなっていく。当然時間も、取られます。関係をこう築くための時間を犠牲にしながら、一生懸命その働きが増えていく。で、そこで一生懸命やるとですね、評価もいただけるし、それなりに喜びとか充実感を感じるかもしれません。で、そうした中で、どうしても、仕事を第一にして物事が進むことが起こります。つまり、ここでですね、夫は会社員になっちゃうわけですね。会社員。夫なんですけども、会社員になっちゃう。会社員というアイデンティティの方が強くなる。そして、夫が会社員になったために、先ほど言いました、何が起こるかというと、妻が母になる。で、これは大きな関係の変化だ。その本の中でそんなこと言うんですね。そして前と変わらず、二人は同じ家に住み、同じように暮らしてるんですけども、夫婦が一緒に生きているのではなくて、会社員とお母さんが一緒に生きているっていうんですね。で、その結果、なんていうかっていうと、お互いは空気のような存在ですっていうふうに言うわけです。空気のような存在。空気のような関係になってしまう。で、この関係は、建物の土台にあたる部分ですから、決して目に見えません。でも、生活全体を支えるはずの夫婦という目に見えない関係、土台が空気のような存在、空気のような関係になるならば、何か起こった時に、いざという時にですね、簡単に崩れてしまいますよ。しかも、その倒れ方はひどいですよってことを、イエス様はここで言うわけですね。今までこのファミリーチャペルで何度もお話ししてきたんですけども、子供にとって、私たちが子供のところのことをよく考えればわかると思うんですが、子供にとって一番幸いなのは何か、お父さんとお母さんが仲がいいってことです。お母さんがお父さんを大事にしている。尊敬している。お父さんはお母さんを本当に大切にしている。お母さんがいくら子供である自分のことを大事にしてくれたとしても、お母さんにとっての夫である子供にとっての父親が、ないがしろにされているのを子供たちが見るならばですね、少しも幸せではない。 いや、安心できないですね。お父さんとお母さんいつバチバチやるかわからないなったら安心できない。多分心の中でですね、僕のこと後でいいから、お父さんのことやってよっていうふうに訴えたんじゃないんでしょうか。で、土台が危ういから、子供たちはまあ不安になるわけですね。まあ今日今いろいろお話ししてきましたけど、まとめに入りますけれども、今日の聖書の箇所でイエス様はですね、この世界には賢い生き方と愚かな生き方の二つがありますよ。あなたは賢い方の生き方をぜひ選びなさいっていうふうに教えてるんですね。私たちは当然外に見える世界でも生きてるわけですから、そこで責任を果たさなくちゃいけないんだけれども、だからこそなおさらですね、神様との関係、夫婦の関係、家族の関係、それをきちっとしっかりとすることが、実は人生における幸いの秘訣なんだ。で、こっちをあまりこう気遣うあまり、この土台をこう犠牲にすると、それはもう本当に本末転倒、倒れる時もそれはひどい倒れ方をしますよ。だからそのことは気をつけるように、イエス様は私たちにそのことを伝えているわけですね。私たち大人がイエス様が賢い方の生き方を選び取りなさい、聖書の言葉を行う人、生きる人になりなさい、で、それこそ岩の上に家を建てた賢い人なんだって、こう、その教えを私たちが聞いてですね、で、その教えを私たちの生活の中で生かすときに、本当の意味での幸い、そしてそのことが子供たちの霊的な必要を豊かに満たしていくんだ。子供たちもその賢い生き方を選ぶことができるんだ。そのようなことをですね、イエス様はここで示している。まず示された、まず教えられた私たちが、まずは自分の生活の中でしっかりと土台を築くような生き方を選び取っていきなさい。イエス様はそのことを今日の聖書の箇所を通して私たちに教えています。ぜひ私たちも神様に支えられながら、この賢い方を選択していきたいと願います。お祈りをいたします。